はい、後半
くるくるとしたさ、後半です。何ですかこれは。結局ムックンは
ムクヒラはインチキの心霊野郎だったのかと
心霊、詐欺、
心霊詐欺ですね、
はい、
だけど、
はい、
これね、
はい、
俺もねなんかずっと気になるのよ。
はいはいはい。霊感商法的な
ある大学の研究してた教授はこう言ってるわけ、
はいはい
はい、しかしねと、
うん、
しかし何かあるだろう、
うん、
何かあるような気がしないかねと。
ほう。
なんでそういうふうに言うかっていうと、
うん、
70年やり続けてるわけですよ。
はいはいはい。
ムクヒラは89年のその人生において
89まで生きたんですか。
そうです。72年を自らの名を冠した虹の研究に費やしたんです。インチキだったと大きく報じられた以降ね、要はハガキのこれ使ってインチキじゃねえかと大きく報じられた以降も、
はい、
朝夕晩毎日見あめて向き何も変わらず死ぬまで観測を続けたらしいんです。
すごいですね。それはそれで、
で、はい、だってインチキだったっていうふうにレッドルを貼られてからさ、20年続けてるっておかしくない。
その後も20年。
そう。
ほう。
で、はい、トリックでは済ますことのできない事実も残ってるんです。最初に話した北伊豆地震の電報です、
うん、
まあ、これはもう明日朝地震ある、4時に地震あるっていうのは、うん、これ確実にハガキのトリックでも何でもなく電報で前の期間に来てるんだって。
あ、それはもう事前に来てる。
そう、
はい、
で関東大震災のやつも、
うん、
あのちゃんとなんかね、その保管してるあのところも焼けちゃったから、
うん、
あの何とも言えないんだけど、
はい、
電報は来てたっぽいのよ、
はあ、
関東大震災あるっていうのは、
うん、
電報に関してはトリックは効かないから。
まあもうそうですね、うん、
ってことはあったんじゃないか。
ほう。
あのね
若い頃は
で気象学者の根本さんっていうことが、
はい、
根本さんっていう人がねいいこと言うんです。
はいはい。
最後に
最後に、はい、
初めは、
はい、
ムクヒラは何かを見つけたと思うんです、
うん、
ところが初め見つけたやつが当たり出すと今度は当てなきゃいけなくなる。
ほう。
多分ね、最初は何かあったんですよ、きっとねって。
ほう。何かあったと。
何かあったら、あのね、あれで、
はい、
なんでしたっけ、
古畑
の、あ、いやいや、そうです、そうです、そうです、古畑の石黒賢の会。覚えてますか、シーズン1の石黒賢の会、超能力少年の会。
超能力の会ありましたね、はい、
おそらくね、これムクヒラのネタにしてるっていうのを思い出して、
はいはいはいはい。
全然超能力少年、スプーン、あ、スプーン曲げの少年なのよ。あの実際にいた人と多分合体させてるのよ、
はい、あの清田君が、
清田君ともちょっと合体させてる、
はい、
ですね、
はい、
石黒賢が犯人なんですけれども、
はいはいはい、
要は超能力のトリックを見破られたということで、はい、司令を殺しちゃうんです。
ああはいはいはいはい。
でまあそれ結局古畑にカンパされちゃって、
殺人事件が起こりますみたいな
話ですね、はい、はいはいはい、そうです、そうです、うんうんうん、超能力がカンパされちゃって、
はいはいはい、
古畑に見つかって御用となるんですけれども、うん、石黒賢がね最後にすごいいいこと言っててさ、そのスプーン曲げの男っていうことで出てきてて、
はいはいはい、
結局スプーン曲げなんかできないで全てはトリックだったんだっていう話のオチなんだけど、最後捕まる直前に一言モノローグで、
はいはいはい、
最初はできたんだよなっていうね。
ほう。
スプーンを見ながら
はいはいはいはい。
これって結構すごいとこついてんじゃないかなと思ってて。
ほう。
石野県のお話は確かにドラマだけど、
はいはいはい、
これ多分ね、俺ムックンも最初見えたと思うんだよ、
はい、
で当たっちゃったんだよ、
うん、
で引くに引けなくなって、
はいはい、
ずっと続けてて、
うん、
まあ、確かにその的中率っていうのを当てないと結局スポンサーからも逃げられちゃうからっていうところでちょっとハガキのトリックみたいなのを使ったけれども、うん、最初は見えてた気がするんだよなっていう、
はい、
ね、新庄君とかだったらすぐインチキじゃないかって言い出すと思うけど、
いやいやいやいや、
このいや石黒賢の話もそうなんだけど、こっからね、
はいはいはい、
ずっと思ってたことがあって、
はい、
今年の、
うん、
頭にやってた、
はい、
ミスターガラスっていう映画が
シャマランの、
はいはい、シャマランキング1位の
シャマランキング1位の
ミスターガラスの映画が同じなのよ、
はい、
話の構成が、
は
い、スーパーパワーを持つ超人なんかいないっていうことで、
はい、
あのサミュエルとか、
はい、
ブルース・ウィリスとかが、
うん、
あの精神病棟にぶち込まれるわけ、
はいはい、
で一般的な論として、
うん、
いやいやいや誰もスーパーパワーなんか持ってないからっていうふうに説得されるわけよ、
はいはい、
でみんなそうかなみたいな感じで思ってくるわけよ、
うん、
でなんか人格がいくつもあるとかっていうのはそんなのないからみたいな、
はい、
そういうんじゃないからっていうふうにすごい説得されてるわけ、
はいはい、
あれみたいな感じになってきてるの、
うん、
だけど俺たちのサミュエル・L・ジャクソンは、
ジャクソンは
全くそんな言葉に口を入れずに、
うん、
あの懐疑的な目を向けず、あいつだけは最初から信じてた、スーパーパワーはある、
スタップ細胞はあります、
スタップ細胞はありますっていうのと
俺はだったかいかない
っていうサミュエル・ジョクさんだけは信じてたのよ、
はい、ほう
だってあるじゃん、
うん、
みたいな感じなの、
はい、
で結果的にあったのよ、
うん、
超人的なパワーっていうものが、
はいはいはい、
で最後にその超人的なパワーを記録した動画が、
うん、
まあYouTube かなんかで公開されて、
うん、
どんどんどんどんリツイートされていくっていう話の終わり方なんです、
はあ、
あったのよ、あったというよりもサミュエルは普通にいやあるじゃんっていうね、あいつだけは騙されてないわけよ、
うん、
多分、
はい、
ムクヒラ君も同じ感覚だったと思うんだ
よ、ほう
でだって見えるよ、
うん、
だってあるよじゃなかったら70年やれないでしょ、
うんうん、
これがすごく重要なところで、
はい、
先日また年明けすぐに見に行った映画で、
はい、
直接お会いしたことはないけれども、
はい、
ある紙袋をかぶったおじさんが、
はいはいはいはい、
みんなから出してくれたクラウドファンディングのお金で、
はい、
ネスコに
お
ネスコのネッシーに会うと、
はい、
でネスコのネッシーに会うためには何どういう論理か忘れたけども、はい、鈴木亜美代のビートギャザーを歌えばネスコのネッシーが出てくるっていうわけよ何を言ってんだこの人という形なんだけど、
その紙袋待ち合わせ場所って書いてあります
ね、そうですそうですそうです、
動く待ち合わせ場所って書いてある、
ね、そのおじさんは、
はい、
ネスコの上で本気になって、はい、ビートギャザービートギャザーと歌ってるのよ、見る人が見たら怒るよ、怒るんだけど、
はい、
でもそれ怒っちゃいけない、だって本人は信じてんだもん、
うん、
鈴木亜美を歌えばネッシーが出てくるって本気で信じてんだもん、虹が見えたから地震が来るって本気で信じてるんだもん、同じ理論よ
ああ、鈴木亜美さんはじゃあネスコに行った方が多分いろいろ設けられるっていう、
そうね、だね、だネッシーを呼ぶっていうその人の行為も傍から見たら気違いですよ、
まあね、
けども本人が信じてるから笑っちゃいけないわけ、
いやそうだとは思うんですけど、
これはねミルク放送局のテーマでもありますよ、人が、
はい、
どう思うがなんだろうが、はい、自分が好きだったらもうそれでいいわけ、
うんうん、
新庄さんが、
はい、
アイカツが好きだっていうことを別に俺は否定はしないじゃん、それと一緒、
そうですね、
でなんかオカルトとかそういう UFO とか幽霊とかを信じる心っていうのは、うん、
はい、
ま、周りがとやかく言うんじゃなくて自分がどれだけ信じれるかどうかだっていうことを、
うん、
このねムックにはね改めて教えてもらった、
なるほど、
そんなのいないんでしょうとか、UFO なんか本当に宇宙人が乗ってるのとかそういうね疑問に対して答えちゃいけないんです、
うん、
なぜなら俺はいると思ってるでいいの、
そうですね、いまだに俺サンタクロースもちょっといると思ってますから、ね、明確に、
いやそういうことよ、
明確に全否定できる時は来なかったんで、
そういうことそういうこと、
の人生で、うん、
サンタはいるんだっていうふうに強く言い続けること、
はい、
信じること
信じること、
それがサンタがいることの証明になるわけだよ、
はい、
そういうことですよ、
負けないこと、投げ出さないこと、
逃げ出さないこと、
信じ抜くこと、
とそれが一番大事、
大事
信じすぎて売れなかったけどねそういうこと言うな、大事マン信じすぎて売れないと言うな、
大事マン、大事マンやっぱバンド名にしちゃったのがま
たです
ね、
うん、
はい、
っていう、これねすごい話だなと思って、なんか、
はい、
多分ねいろいろなところの話の根幹につながってくる、
うん、
なと思って最近読んだ中でね、これ一番、はい、なんだろう、頭ガツンってやられたんだよね。
はあ、
こんなやつがいたんだと。
はい、結局でも一代限りで終わっちゃうんですよね。
だって だって見れねえんだもん、虹見えねえんだもん。
あれだ、ウルトラの星が見えるって主張してすっげえいじめられてるダン君みたいな。
いや全く同じですよ、
エースに出てくるあれと一緒ですね。ああ、分かった分かった。
72年間、
はい、
毎日朝昼晩虹見に行ってるんだよ。
はい、
すごいよね。
はいはい、
これがロマンです
ロマンロマンポルシェ、
ロマンポルシェ、これが好奇心人類が一番持ってなきゃいけない才能、
あ、そう、
ね、能力、好奇心、人間がなぜ二足歩行できたのか好奇心です。これは藤子不二雄先生も言ってました。
はあ、なるほど、
好奇心がなくなったら人間は終わりですと。
うん、あ、そうですよね、ドラゴンボール探しに行かないですもんね
そうね、好奇心なかったらね、
好奇心なかったらやっぱり。
だってさ、ドラゴンレーダーがあるからドラゴンボールってそれっぽく見えるだけである。ドラゴンボールなか、ドラゴンレーダーなかったらさ、ただのヤバいやつだよ、それ言ってるだけだったら。
そうですね、うん、
科学的にあそこで何かが証明されてるし、目の前にあったから、あ、これかになるじゃん。
うん、
7個揃って本当に出てくるかってちょっと怪しかったじゃん。
怪しかったですね、
ギャルのパンティー遅れてたけどさ
そうですけど、すごいっすよね。あのあと GT とかになって、あれシェンロンを使いすぎたがために、あの1回ドラゴンボールで願いを叶えることに、なんかいろいろなんか悪いものが溜まっていくんですよね。
あ、そうなの。
で、あのドラゴンレーダーを発明してブルマが何度も何度もその使って、あのバトル、すげえバトルで、あの地球の 人が大量虐殺されたりするたびに使って生き返らせたりとかしてたから、うんうん、悪いイーシンロンみたいな、うん、なんかすごいあの邪竜が、
うん、邪竜
出てきちゃうみたいな、うん、その後々の展開とかも、やっぱそれはやっぱ想定してなかったことが科学の力によってなんかそうなっちゃうみたいな、あんなこんなバンバンこの数年スパンで4年に1回とかで使えるもんじゃねえんだみたいな
そもそもね、
そもそも4年間石になるとかあったじゃないですか。
あ、
それが
ドラゴンレーダーはね、作っちゃいけなかった、
いけなかったんですよドラゴンレーダーを作ったことが全ての諸悪の根源だったんですよ、やっぱり。
そうだね、ドラゴンレーダーがないままドラゴンボールっていうのはあると、うん、俺は探してるんだっていうおじさんとムクヒラ・ヒロクチは一緒です。
一緒ですね、
うん、でもムクヒラはドラゴンボールがを揃ってシェンロンが出たのを見たことを最初に1回だけあるんだよ、多分。
そういうこと。
だから探してるのよ。
あ、
深いでしょ、そう考えると。
深いなあ。ちょっとそれあれだな、あ、なんかちょっと今度やろうとしてるやつにもちょっとかぶってくるな、まあ、うん、そうだな、そうですね、うん、うん、
いい話だよ。
わかりました、ムクヒラ先生は、ね、無限ドリーマー、
無限ドリーマー無限ドリーマー、ドリームクリエイタード
リームクリエイタードリームキャッチャード
リームキャッチャ
ーなるほど、
これはね本当にいい話だなと思った。
はい、
こんなやつがいたんだと。
はい、
そして最後、
はいはいはい、
締めさせてください、
はいはい、
95年1月16日、
はい、
ムクヒラ虹が観測できるとされ、うん、実際にムクヒラも滞在した和歌山県田辺市の海岸で1枚の写真が撮られました。
ほうほう。
この写真が撮影された翌日1995年1月17日当然阪神淡路大震災が起こっております。
ちょっと待ってくださいよ、え、本当に予知できたってことですか。それ
写真は撮られてるんです、虹の、
虹のね。
それがたまたま次の日阪神淡路大震災が起こったんです。でこの写真を撮ったのは別にムクヒラさんじゃないんです。
もうその時は死んでますよね。
うん、写真家の人が撮ったら何これのこの虹おかしいねって言ってたら次の日阪神大震災が起こったわけです。
今トドドンって言いましたけど、
怖いですよ。
ちょっと待ってくださいよ誰かにノックされましたけど、
ムクヒラが全人生をかけて見上げた空にムクヒラ虹はあったのかなかったのか、それは当時も今も誰にもわからない。ただ宮津湾から老人の姿は消えた、てんてんてんと。これはいい話、多分ね、見えたんだよな、多分見えたんだよ、何かが
見えて、見えたんでしょうね、うん、
っていう話です。
あれでしょ、あのインディペンデンスデーの俺は UFO に誘拐されたんだって言ってるおじいちゃんと一緒でしょ。
じじいた、
俺は宇宙人にケツを掘られたんだよ
言ってて、
俺は納得がいかない言ってる人と一緒です
だよ、やってることは、
うん、はいはいはいはい、
あのちょうどね、やっぱこれぐらいのあのなんだ 明治時代か、
はい、
あの科学となんかね信仰みたいなのがちょうど一然としてて、
はいはいはい、
混然としてあの三船千鶴子って知ってる？
あ、はい、千里眼の
女
大学教授がなんかね、ね、
そう、あの
研究するんですよね。
リングの貞子の元ネタです。
はいはいはい、あ、はいはいはいはい、
千里眼の女っていうところで、はい、僕はあれなんです、一回ちょっと特集したことがあって、
はいはいはい、
その子もね、うん、九州の方かな、鹿児島の方だったから出身なんですよ。で、子供の頃から遠くにあるものがよく見えると、
うんうん、
遠視とかそういうことじゃなくて
普通に目が良かった、
あの目がいいとかじゃなくて、なんかなくしたものがどこどこにあるとかが分かるとか、
はいはいはいはい、
あ、天気予報っていうのはそんなに発達してないのに、うん、来週1週間雨だとかそういうのも分かる。
へ、
で、あそこの山の、麓を掘ると、石炭が出るっていうのも分かるとか、セミが、
うん、
セミがいつまでたっても鳴き止まないからっていうんで、
うん、
セミを探して誰も見つけられないセミを、
うん、
一撃で見つける、
一撃で、
うん、はい、とか、要は人が見えないもの、遠くにあるものを見えちゃう千里眼という能力を持ってて、
はいはいはい、
地元では神格化扱いされてる。
まあまあ神みたいなね。
で、気候とかも分かるから、もう卑弥呼的な感じで、それで、確かに東大の福来教授っていうのに呼び出されるんですよ、
はいはいはい、
ふっくんから、
ふっくん突然あの渋垣隊みたいな、
はい、ふっくんから呼び出されて、はい、ここの近所ですよ、四谷の料亭かなんかで超能力実験をさせられたの。
へ
え。で、どういう超能力実験かっていうと、
はい、
囚人監視の中、いろんな大学教授が見守っている中、これぐらいの、
うん、これぐらい
の、これぐらいのサイズ、これぐらいのサイズ、
これぐらいの手帳サイズ、
手帳サイズの円管、
はいはい、
円管って言って、銅の、銅と、なんていうの、管よ、管、鉄パイプみたいなやつ、
はいはいはいはい、
鉄パイプみたいな、平たい鉄パイプみたいなやつの中に、
うんうん、
文字が1枚書いてあるのを閉じたのを中に入れて、でその鉄パイプの先っちょをはんだことで閉じるわけ。
密閉状態、う
ん、でその心、はい、その文字はなんか心とか愛とかいろいろ書いてあるの、はい、うん、一文字だけ書いてあるのを20個並べて好きなものを取らせる、
うん、
でそれを、額に当てて、
うん、
読む、
ほう、
当たるか、
ほう、
どうか、
はいはいはい、
5回中4回的中、
80% じゃないですか、的中率。
次の日朝日新聞一面です、
はい、でしょうね。
ごいすーと、
ごいす
ーで2回目の、
はい、
さらに、うん、テンションが上がり、マリック並みを、
マリック
並みの大騒ぎを、
うんうん、
で2回目の、科学実験、似たようなことをやって、うん、その時もね、的中率70何パーセント、
ほうほうほう、
10回中7回か変わってたのかな、すごいのよ、
うんうんうん、
そしたらそのうちの1個の当てた、
はい、
漢字がもともとその20個の中になかったっていう、
はい、
僕は分かんないじゃん、言ってることが。
そうですね、はい、
っていうのをその審査員の上沼恵美子みたいな審査員が
上沼恵美子みたいな
おかしいんじゃないのって言って
ちょっとおかしいんちゃいますの
って言ったら三船千鶴子曰く、
はいはい、
実は1個よく見えんかったから、
はい、
昨日の夜、福来先生っていうもともと呼んでくれた先生がスポンサーなんだけど、
教授が、
はい、その先生が練習用に渡された円環を、
うん、
一回やったんだと。
ほうほうほう。
でそれとバレないように自分ですり替えたっていう、
うん、
うん、うんうんうんうんっていう感じや、
うんって、はい、
見えてることは見えてる、
はいはい、
でその練習のされた円環の中身の文字も私は聞いてないと、
う
ん、だから当てたことは当てたやんと、
うんうん、
でもすり替えたことは事実なわけ、
はいはい、
あれこいつおかしいんじゃねっていう話で、まあ、ちょっとここから先は、
はい、
ちょっと俺ここでやめます。
はあ。
でなぜなら、
はい、
この人はここからケチをつけられて、三船千鶴子さんは、
はい、
地元に帰って自殺しちゃいます、
うん、あら、
はい、自殺をしてしまい、うん、けど地元では未だに神格化されて祠とかもあるんです。
祠、
未だに研究している教授もいるし、で、ぶっちゃけた話を言うとおそらく十中八九トリックです、
は
い、けど、
はい、
これね、同じ話なの、ムクヒラ君と、
はいはい、
最初の方の、
うん、
最初の1回目あれだけ当てたのが全部トリックだとは思えないっていう、やっぱりね、どうそういう結論にいっちゃう、
はあ、
もしかしたらパーセンテージ的には2割か3割ぐらいだったかもしれないけど、
うん、
多分実際に見えてるのとプラストリックをしてるんだよこの人たち、
うん、
ムックもそうだよ、
ムックもね、はい、
そうしないと周りが信じてくんないからね、
うん、
で三船千鶴子は自殺してしまいまして、
はい、
貞子となりリングで復活すると
井戸から出てくる、
うん、そうですね、リングの貞子のモデルになった人ですね、
はい、
多分見えてたんだと思うよっていうのが俺は最終的な結論
はあ。まあ見えてたんでしょう
最初は最
初はね、いろいろ持ち上げられると、
うん、
やっぱりね曇ってくるんでしょう、
うん、やっぱね、うん、天狗になっちゃうよね、
うん、
な感じです。
超能力はあります
超能力あるかどうか俺よくわかんない。
スタップ細胞はあります
それはちょっと俺もよくわかんないけど、何かおかしなことっていうのは、はい、多分何かしらあるんだよ、その中の8割ぐらいは出任せだし、うん、でっち上げもいっぱいあるけど 1,2 割は本当におかしなことがあった人は いるんだよねっていう気はする、
うん、
っていうスタンス
っていうスタンスですか、
うん、っていう感じです。
はい、
はい、という感じで非常に真面目に終わらさせていただきました。ありがとうございます。
ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。ということで
怖い話なんですかね。
あんまりね、
あ、ちょっとちょっとちょっとポロポロポロポロちょっとちょっとちょっと、
ごめんなさい、ごめんなさい、全然か、うん、絵面が分かんないですね、
はい、絵面が分かんないです、何が起こってるのか、
はい、
とりあえず
うんちくんが動いて
ますね。ちょっと告知していいですか。
はい、はい、どうぞ。
はい、というわけで告知、
はい、
はい、はい、告知ということなんですけども、3月ですね、3月かな、あ、3月ですよね、
はい、はい、
はい、3月といえば、はい、我々、東京ミルクホールですね、はい、舞台がございます。3月の末です。はい、2019年3月28日から31日下北沢オフオフシアターにて行われます、ザ・平成元年第22回本公演になります。はい、こちらですね、チケット3800円で、発売中です。はい、まあ、確実に面白いっていうのがもうすでに出てますんでね、ぜひ皆さん見に来てください。フルメンバーじゃないですね、でも今回ね、
私出ませんね、
はい、と相原さんっていう
歌がいませんけど、
方はいませんが、より、お芝居のできるデブキャラの、北之内さんっていう方がですね、出てますんで、全然デブ枠に関しては問題ないで大丈夫です
デブ枠の話はいいんじゃない。とにかく重要なことは、
はい、
なんかどう、芝居あるんだけど見ないとか、そういうこと、そういう中途半端なことじゃなくて、
はい、
面白いから見に来てくれっていうことを声を大にして言える、うん、
はい、
こういう小劇場の人たちがいないよっていうことい
や、そう、
どうみたいな感じで言うけど、う
ん、いや、ちょっと申し訳ないんだけど、ちょっとこの来週ちょっと舞台あるから、ちょっと
どうか来てくださいみたいな、
時間があれば、お金とかの話はせず、うん、もしちょっとね時間があればちょっと来てもらえればみたいな。
違う、
じゃ
あ面白い、
面白い、
先にもう断言しておきましょう、
はい、
キングダムより面白いです
ちょっと4月19日ロードショー、これキングダムより、
キングダムには勝てる自信がある。
キングダム対ザ・平成元年
弱えいや、でも本当に嘘偽りなく面白いと思うよ、キングダムより。
うんすよね。しかも分かりました、これ前ちょっとご紹介した時に、前の回かな、最近の、ね、別の回でご紹介した時に、ちょっとあらすじを読んで、これは嘘ですっていう話になったと思うんですけど、
うんうん、
一応ね、うん、あれですよ、昭和64年1月7日土曜日、新しい言語は平成であります。昭和が終わった、うん、けどご機嫌な時代は続く、おかげさまでアイスとレッドロブスター行くところ、スターレットでカットミーっていう、この一文に関してはないですって言ってたんですけど、実際、稽古始まったらこの一文ありましたこのシーンありますあります、
ある、大丈夫、
スターレットでレッドロブスターに行くシーンあります
それだけやりたいんだよね、妙に ね、 多分ね、
これはね、あったと思って僕結構ね目頭が熱くなったんで、
まあ、別にあるのはいいじゃない
ですか。ネタバレじゃないですよ。これはでもチラシに書いてあるんで大丈夫です。
性の目覚めです。
性の目覚め、そう、性の目覚めです、
はい。小学生の性の目覚めを描く、はい、
そうですね、
非常にこう真面目な社会派です
。真面目な平成の最後に見るにふさわしいお芝居なんじゃないかと思いますんでね、ぜひ
来てください。
はい、このだからこれの千秋楽の次の日に新元号発表ですから、
素晴らしい、
素晴らしい。ぜひ記念に昭和の終わる、はい、終わりゆく昭和という時代に、ね、思いを馳せるためにも、
はい、
ぜひぜひ
来てください
というところですね。下北沢オフシアターに、はい
はい、
で今回あの T シャツとかもすごい気合い入れて作ってますんで、うん、これを僕だってもう2枚買うことは僕決めてますから、普通にあの圧力とかではなくただ単に欲しいから買うっていうのがあるんで、ちょっとね、あのチケット代よりもちょっとあの厚めにお財布をしてきていただけると非常に、
そういうことは別に言わない
のかな、
楽しみに来てくださいって感じですかね、
はい、楽しいですんでね、はい、ぜひぜひ来てくださいこれね、はい、ちなみにこれあの BGM が、
あ、そうだ、
出しますよ、
はいはい、
出しますね、
今 BG 出さない、
はい、
出さない、
BG 出さない、はい、これね、マンソン平井さんの新バンド、
はいはい、
十条さんの、
はい、
はい、っていうね、ジョーみたいに真っ白になるっていう、はい、テーマの曲ですね、はい、です、
はい、
というわけで告知なんか、ちゃんとあります？
はい、私が勤めております TMS 東京映画映像学校では新入生を募集しております、はい、この業界の就職率 100% という形でですね、
はい、
皆さん完全にしっかりやってくれれば、就職ができますんで、
はい、
ぜひちょっとこの興味ある和コードはですね、ぜひ来てもらえればなというふうに思っております、
はい、はい、はい、というわけで今回はちょっと久々に通常回だけどメールを一本読ませていただこうかなと、
はい、
思ってるんですか、よろしいですかね、
はい、
はい、はい、いきます、チャマさん、新庄さん、こんにちは、
はい、
埼玉の大沢です、いつもありがとうございます、はい、俺たちのアクアマリン会拝聴しましたって書いてあるんですけど、多分これアクアマンの会、
これねボケてんだか、はい、間違えてんのよくわかんないんだよね、
多分変換候補で出てくるんだと思うんですけど、うん、
アクアマリンね、
アクアマリン会、じゃあ、はい、アクアマリン会って書いてあるんで原文ままでいきます、ね、はい、アクアマリン会拝聴しました、アクアマリンは正直なところこの人だけで映画1本は厳しそうだなと思っていましたので、意外にも評判良しそうで驚いています、そして新庄さんの感想は海版のバーフバリとのことでしたので期待はですとても楽しみになりました、ぜひ見に行きたいと思います、まあ、ちゃんまさんの感想は冒頭でお話しした
ということで、俺は納得はいかない、
はい、またゴクドルズのドラマ版があるなんて知りませんでした、しかも2月19日からなんてもう1回目終わってるじゃないですか、
うん、そうなんですよ、火曜日の、ね、夜、
はいはい、これは大沢家御用達のネットフリックスに期待するしかありません、話が変わりまして、
はい、
今度公開される MCU 版のスパイダーマンがとても楽しみです、俺たちのサミュエルに、夏休みを蹂躙されるスパイダーマンに加えて新キャラクターのミステリオ役に映画ナイトクララでおなじみの俺たちのジェイク・ジレンホールが参戦します、うさんくささ満載の新キャラに今から期待が高まっています、これジェイク・ギレンホールなのかジレンホールなのか、
まあ、そこは読み方でしょ、まあまあまあ、
英語読みか、うん、みたいな、はい、それではこの配信頑張ってください、通信ちゃんまつさんへお送りしたバレンタインの感想とても気になります、ぜひ教えてください、大沢が血眼になって探した一品です、
これはですねどう説明していいかというと、うんこ、
これちょっとあの
うんこくんのフィギュアみたいな、
YouTube 版で見てる方は映像出てると思うんですけど、
うんこくんのフィギュアみたいなやつですね、
はい、はい、どういうもんなんですか、で
これ動かすと
ゼンマイが横について
る、ゼンマイがこう横につい
てレインボーうんこみたいな、はい、
こうやって動くんですけど、
歩くんですね、
ちょちょちょこのね、あの、はい、動かすと歩くんですけど、はい、中から入れたこうガムなのかがうんちのようにいっぱい出てきて、
いろいろな色とりどりの玉が
ポロポロポロポロ出てくるという、
はい、
本当にこれはあれですよ、
はい、
あのメキシコとかだったら殺人事件になりますよ、はい、
そうっすね、メキシコカルテルマジで警察官とかコンクリに詰めて沈めたりとかしますから、ね、
敵対勢力にこれ送ってたら大沢さん殺されてますよ、
マジで殺されますよ、これちょっと我々だからまだ
我々だからまだ許されますよ、まあ、はい、でも大沢さん家のね住所は割れてるから
いつでも
行くかやるか、
やります
やりに行くか、
いつでもこれプラスチック爆弾を小包み足立弓当てみたいな小包み爆弾
に
いつでもやりに行ける
やりに行くやりに行くぞ
ちょっとちょっと歩きながらこれ、
はいはい、
部屋が散らかるっていうとにかく散らかるっていうい
やまあまあまあまあお気持ちなんでありがとうございましたということをまず第一
チョコ的なものもあったわけですか、
チョコ的なものは新庄君にあげたじゃねえかよ、
いやチョコ的なものはいやもう奥様名義でチョコ的なものねいただいてそれ ありがとうございました、
新庄君はチョコ的なもの言ってんだろお前俺これだよお前どうなってんだよ
チョコ的なもの
なく差別だよ差別
これだけ
差別だよお前差別だこれなんか売ってるぞ団体とかに
大沢さんありがとうございました、 楽しませていただいてます。
これは納得がいかない。
正しい使い方、正しい使い方だよ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。はい、というわけで、こちらもじゃあまたエンディングコーナーということで、
はい、
いつものやつをやらせていただこうかなと思いますけど、はい。J さんの俺たちのじゃあ、素晴らしきラーメン二郎の世界、はい。はい、私ローポエムを読んでいこうかと思うんですけど、はい、なんだろうな、結構バラバラ読んじゃってるんで。どれだろう、読んでないの。はい。ひばりが丘読みましたね。うん、はい。じゃこれだな。はい。平成31年2月19日火曜日。
うん。
最近ですね。ラーメン二郎、松戸駅前店。
うん。
小ラーメンニンニク750円。
うん。
麺、これが神か。プリリもっちり、味しみ完璧。極めてうまい麺。豚、これも神。大ぶりでほろとしためっちゃうまいもの。汁、これもこれも神き。二郎感変わる神なる汁、夢中で飲んでたら丼空になってた会員。
じいさんには虹が見えるかもしれない。
私の見えない虹が見えてる、
見えてる可能性がある。
やっぱり、
うん、
そうですね、こんなに神を見ることは
なかなかないもんね。
麺で神を見て、豚で神を見て、汁、うん、これもこれも神き、義老感変わる神なるし、ね、
うん、素晴らしい。
義老感が変わるって相当ですよ。
素晴らしい、いいポエムでした。
夢中で飲んだら丼空になってたんですね。ああ松戸店です、
はい、
松戸駅前店行ってください。はい、ありがとうございます。
はい、すべての、宛先か、はい、感想などもですね、いただければと思います。mats@tf-tms.jp、 mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。あとツイッターともやってますんでね、シャープミルク放送局で、ハッシュタグつけていただければと思います。はい、
はい、というわけで次回のテーマは、
はい、
何ですか、次回何ですか。
次回特に決まってないんだ
よ。あれ、次回特に決まってない。
次回特に決まってない。
次回は何か、また、はい、この後直後に撮るんですけど、
はい、
なんか頑張りまーす。というわけで今回も相手を聞いた感動とちょっきり熱中をしました、はい、東京ミルク放送局、ここまでの相手は新庄ゆきと
ちゃんまつ209でした。
それでは皆さん、また来週。